ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。科学と哲学といいますかですね。私がとある大学におりましたときに、そこにいる高名な哲学の先生がですね、その当時ちょうどリサイクルのことが問題になっておりました。そしてその先生は、本当に哲学者として、ものすごく読書量も多いし、見識も高い人だったんですが、やはり物を繰り返し使えるんだということを、そういうふうに思ってたんですね。で、私が物っていうのは、その数回使えないんだと、いうことをお話ししましたら、何回も聞かれまして、いろいろ付き合いも深かったもんですから、いろんな時に話をしましたが、その先生はどうしても自分にはリサイクルができるような気がすると。で、エントロピーの計算なんかできればですね、ある程度自分でこう計算したり、あるいはそういう概念を使って理解できるんですけども、その先生は本当に純粋な哲学の先生でしたから、熱力学とかエントロピーとかが物流とか資源とか、こういうことをよくお分かりになるわけじゃないんですね。ですからどうしても自分には分からないと。それで哲学的な表現でリサイクルができないということを書いてくれない、論文で書いてくれないかと。それは大切なことなんだと。その時に僕は哲学は専門じゃありませんから、学術論文が書けるっていう実力がないわけですね。で、自分が、その先生が自分が指導するから、ちゃんと哲学の用語でね、話を、論文を書いてくれって言われて、僕は初めてリサイクルの哲学っていう、その論文を書き、僕はもともと高校生ぐらいから本当に哲学が好きだったんで、内容は知ってたんですね。しかしそれは所詮素人でありまして、玄人としての言い方、厳密性、それからいつも、コメントで叱られますけど、哲学的な、出典の示し方。これは理科系と文化系ではですね、出典はかなり概念が違うんですよ。理科系のね、論文の出典っていうのは、直接的にあるデータを、今までこうだったとか、それから類似のデータがここにあるとか、反証のデータがここにあるっていうようなことを載せるのが大体出典なんですね。っていうのは、自然科学っていうのはですね、物理とか化学とかそういった自然科学っていうのは、自然がどうであるっていうことが基礎なんですね。ですから、我々は自然科学の人っていうのはですね、必ず証拠っていうのが自然にあるんですよ。自然にないものもありますね。理論なんかの論文で時々ですね、それも時々ですけどね、かなりレベルの高い領域では、証拠が取れないと、自然界からは得られないというのがあるんですね。だけども、もともと自然科学っていうのはですね、自然を探求することによって、知見を得るというのが、基本ですから。僕みたいな、理論3分の1、実験3分の2ぐらいのところのスタンスの学者はですね、理論も展開しますけど、やはり基本は自然に聞くってことが根本なんで、参考文献なんかも引用するときはですね、どちらかというと事実系の論文を引くことが多いんですね。ところが哲学とか、文化系的なですね、ものっていうのはもともと自然に学ぶってことができませんから、できないこともないんですけど、少ないですからね。ですから、誰がこう言ったっていうのが、いわば、傍証になるんですね。私なんかは、そういうのを見ますとね。いや、誰かがそう言ったって、それがなんで、その論拠になるのっていう、印象は今でもあるんですけど、その哲学なら哲学とか、文学なら文学の論文っていうのは、どういう概念でできてるかっていうのは一応理解してるわけですね。しかしそれが適切かどうかってことはやっぱり専門の先生に見ていただくのが一番いいんで、それで、リサイクルの哲学っていうのは書きました。それでリサイクルというのが本質的にエントロピーとかエネルギーとか回収のロスだとかそういうことではなくて、考え方として不可能なものなんだと。自然科学の考え方として不可能なものだということをできるだけ哲学的に表現をいたしました。で、その先生がその時私に言われましたよね。これだけ科学が進歩すると、その自然科学を知らずして哲学を論じることが難しいと。それで検討外れになってるかっていうことが非常に心配であると。いうことを、非常にそういう偉い先生ってみんな謙虚ですからね。僕に言われたわけですよ。 それで、まあそれがきっかけになって、そういうその私の著述物を見てね、さらに、リサイクルの本を書いてくれとか、まあ現在でもいろんなことを書いてくれと。で、その先生が言われたように、現在の社会っていうのはもう科学抜きにはね、理解することができないんだと。まあリサイクルもやはりリサイクルしたら、物が2回目、3回目使えるんじゃないかと思うのがやっぱり常識的なことでしょうね。まあ、そういう意味で今、例えば資源がなくなるということを哲学的に考えたらどういうことなのか。まあ、よく人間はどんどん資源使うし、地球は有限だから、そのうち資源がなくなるんだと。これは、まあ、言えば哲学的とは言えないけど、まあ、そういう考え方ですよね。ところが、これに自然科学が入ると全然変わっちゃうわけですね。まあ、例えば、石油ですと、石油の理論値っていうのを計算しますと、だいたいあと1000万年とか2000万年っていう、計算値が出てくるんですよ。そういう計算値から見るとね、いや、まあ、2000万年あるんだったらば、有限な地下の資源を無限に掘ったらなくなると言ってもね、それは100年でなくなるのと、1000万年でなくなるんでは全然違うわけですね。まあ現在の地球温暖化もですね、まあどういうふうなことかっていうことをお話ししますとね、例えば地球が温暖化すると。それは温暖化してるじゃないかってしてますけども、一応過去の実績をちゃんと整理するとですね、奈良時代の温度になるまで、100年から150年。縄文時代の気温になるのに300年ぐらいということですので、そうすると、例えば、現在はもう石油を使えなくなるというんじゃなくて、100年後から300年後ぐらいまでに石油に代わるエネルギーを開発すればいいと。こういうことになりますね。まあこれもやっぱり程度問題っちゃ程度問題ですけども、本質的な問題でもあるんですね。まあその哲学の先生は、リサイクルは、自然科学から見たらできないんだということは、非常に質的な問題だっていうふうに捉えられたんですね。だけどもリサイクルしていいじゃないかとか、そういう程度問題じゃないと。それから、まあ、エネルギーに関しても、資源に関してもですね、まあ、鉄鋼なんてのは我々議論がないんですけども、鉄を使っていけば、鉄はなくなると。それはそうですね。ただ、それもそうだし、それから、鉄鉱石っていうのは大体どういうことで地球上にできたかっていうと、海の中に溶けていた鉄が、海の中の生物が吐き出す酸素によって酸化されて、溶解度が比較的高いニ価の鉄から、まあ、赤サビに相当する酸化の鉄に変わって沈殿したことによって、我々今人類は鉄鉱石っていうのは取ってることが多いんですよ。で、そうなりますとね、具体的にどのくらいの鉄鉱石があるのかっていうことになりますよね。まあ、それをちょこちょこっと調べただけで約7000年ぐらいっていうことになります。そうしますとね、まあ7000年ある場合とあと1000年っていう場合とかなり違いますよね。社会の対応としては。7000年前に亡くなる鉄鉱石を心配して、今から予算を大幅に投じてですね、国民の生活を犠牲にして、今から鉄鋼の、鉄の代わりのものを作るべきかどうかって言ったら、これ議論ありますね。だつまり、まあ、程度問題とも言えるし、本質的な問題とも言えるんですね。まあ、大気の汚染もそうなんですけども、大気が汚染されるから大変だと、こう言ってもですね、現在まで、まあ、もう本当にこう、乱雑に大気中に汚いものをこう放出してた時期があるんですよ。煙突なんかどんどん立ちましてね、工場に。まあ、その時でもですね、地球上の陸上の面積の 0.43% の地域。ですからもう、1000分の4ぐらいの陸上の面積ですよ。土地の面積の 0.4% ぐらいのところが、1箇所か2箇所だけ、約10年ぐらい、大気が若干汚れることがある。というのが、今までの大気汚染の最高値みたいなもんなんですよ。もう少しまあ、無理やり言えばね、ちょっと空が茶色っぽいな、かすかに茶色っぽいなぐらい入れるとね、もうちょっと増えますけど、まあ、病気になるとかですね、ちょっと咳が出るとかですね、ちょっと煙たいとかですね、匂いがするとか、その程度のものを まあ、大気汚染とするならば、ほとんど大気汚染とは今までまだ人類は経験してないんですね。そういうふうにこう、具体的に考えることによって、質的な判断の差が生まれるわけですね。で、もう一つ、この頃は持続性っていうのがあるんですけど、この持続性を議論するときほど科学が必要なのはないんですね。っていうのは持続性っていうのは、現在の科学が固定してたら100年後にはこうなるとか1000年後にはこうなるっていうことを予測できますが、社会の進歩っていうのはもう必ずあるわけです。これ歴史的にもうあるわけですね。昔は蒸気機関車なんてなかったし、電車もなかったし、もちろん電話もないし、それから耕運機もないし、それから洗濯機もないわけですね。そういう時代が続いたら、主婦は大変だなんて言ってもですね、それは洗濯機があれば洗濯機に入れとけばいいですからね。だから、こんなに多くの医療を選択したら乾かないじゃないかなって言ったってですね。いや、それはもうほとんどエネルギーのいらない、乾燥機ができればそれで終わりなんですよね。ですから、その先生が言われたように、やはり現代のことをいろいろ考えるには、社会変化もそうですよ。経済的な変化、もちろんこれは科学にものすごくよりますからね。経済がどうなるかなんていうのは科学に本当によってて、まあ、現在でも、まあ、いわゆる IT がない場合を、IT なんか進歩しないよって言って、もう進歩して、携帯電話なんかあるのにそれがないと思ってやるとですね、まあ昔で言えば銅が絶対なくなる電線がいりますからね。だけど今はもう無線になって、しかも人工衛星からの連絡なんかもできるようになってですね、まあどんどん変わるわけですよ。そうすると本当にその先生が言われたように、我々は今ね、科学なしにして哲学を考えることは無理なんだというふうに私に話をして、私を勇気づけ、指導していただいた、まあ、哲学の先生はさすが偉いと、私はそう思うんですね。ということで、まあ現在温暖化だとか、持続性だとか、一生懸命言ってる人がいますけども、まあそれがどんなに滑稽なものかということを話したいというふうに思います。それからもう一つはですね、今はもう自分が得をするためには嘘は正義であると。人を騙すのは正義である。ということが日本にも上陸して、みんながそういうことになって嘘をつくようになりましたね。嘘をつくのは自分が生き残るためには、自分が得するために嘘ついていいという、まあ日本の文明4万年前から始まった日本の文明にはなかった。そういう概念も今は、蔓延しております。まあそういう点ではですね、科学者にとってみれば、科学的なことで嘘をついて、科学をあんまり知らない人を騙すのは本当に楽なんですよ。簡単なんですね。それも集合して騙せばもう 5人ぐらいの学者が集まってね、例えば、地震は予知できるなんつったらみんなが予知できるっつって間違っちゃうんですね。まあ、従って、まあ、この科学の哲学っていうシリーズではですね、時々途切れると思いますけど、今の、いろんな社会的なこと、哲学的なこと、経済的なこと、政治的なことを、私が本当に騙さずに、科学がわからない人に騙さずに話していこうと思います。私が正直に何はわかってます。これはわかっておりません。ということを含めて、お話をしていきたいと思っております。ぜひご参考になってください。利権とかそういうのは一切ありませんからですね。